今日もですね、円楽の
教え。
まずですね、声聞の教えと円楽の教えの違い、根本的な違いって分かります？声聞の教えと円楽の教えの根本的な違い。声
聞は電磁識がないとおかしいのは聞けないけど、
声聞の教えと円楽の教えの違い。
円楽って
声聞の教えと円楽の教えの違い。違う違う
円楽は
違う違う違う、声聞の教えと円楽の教えの違い。
どっちも全知識は絶対必要。
うん、そうそうそうそう、声聞ね、今円楽の教えっていうことに移ってきました、はい、あ、でもあれ、声聞の教えから円楽の教えにこう移っていったけど、うん、何が違うんだろうってことですよね。
移れるってことは何か違うんだよね。
声聞の教えと円楽の教えの根本的な違いです。
レベルアップしてんだよね。
うん、ティティティティティってね、レベルが上がったというものではなくて。
あ、ではないの。
だからどう違うかな。
何がどう違うんだよね。声聞は全知識の教えを聞くよね。
声聞と円楽の違い。声聞と円楽の違い。なかなかわからないですね。声聞というのは、いいですか？声聞っていうのは、我が自分だと思っている時です。我が自分。我が自分って何ですかっていうと、これがまあ私たちの肉体だとしますよね。ね、肉体、これが私たちだとしますと、仏教ってどういう教えかっていうと、私たちの肉体にこうね、業っていう魂が宿ってるんです。いいですかね。業という魂が宿ってる、これが私っていうことなんですね。で、ところが私たちはこの業というものがわからない、こう見えない、ね、だからこの肉体そのものが私だと思ってるんです、ね、肉体そのものが私、つまりこの上の心が私だと思ってるんです、ね、いいですかね。だから私たちは一体何が私と思っているかって、この肉体が私だと思っている、ね、だからこの私が少しでも価値のある人間になりたいと、こういうふうに思うわけですよ。だから自分のことを認めてもらいたいって言ったら、自分の我を認めてほしいっていうことなんですよ。わかります？難しいですか？ 正門っていうのはね、我が自分だと思ってるんです。もっと分かりやすく言えば、肉体が私だと思ってるんです。
私の手、私の顔っていう見えるものにとらわれてる、
まあ見えるものっていうか、この肉体が私だと思ってるんです。だから頭で考えていることが私が本当に思ってることだと思ってるんです。ね？ね？そういうことです。だからそう、私が苦しいって思ってる時が苦しくて、私が苦しいと思ってない時は苦しくないって思ってるんです。ね？
だけど、そう思ってても、
そう、そう、だから結局この頭で、ね、苦しいと感じてる時が苦しみだと思ってるんですよ。ね、この頭で感じていることが私だと思ってるんです。例えばこの頭で私は幸せだと感じていたら、私は幸せなんだと思ってるんですよ。ね、この頭で苦しみだと感じたら苦しいんだと思ってるわけ。これが私だと思っている状態が正門の教えなんです。だからこの頭で私が幸せになれる方法ね、これを教えてるわけ。仏教ってまず。で、正門の教えっていうのはこの我を認めていくために存在価値の話が出てくるわけ。そうそう、
早い話が、
ね、存在価値の話が出てくるわけ。だからが、その正門の教えって言ったら存在価値の話なんですよ。存在価値を問題にしてるっていうことは、私イコールがだと思ってるんです。そう、私イコールがだと思ってる。これがまずほとんどの人なんですよ。私って言ったらこの頭で考えていることが私なんだと思ってるわけ。だからこの私が幸せになれるっていうことはね、人から認められるような存在になることだってなるわけ。わかります？
私の考えたことを崩したくないっていうのは、
それは私が考えたことを崩したくないっていうのは、私の我を崩したくないってこと、うんうんうん、だから私っていうものをこうね、そのまず定義するわけ。これが私だと、うん、その定義した私を認めてもらおうとするんです。これが私たちなんですよ。例えば私は善人だっていう我を作ったら、みんなから私は善人だと見てもらえるようにしたいって思うわけ、ね、でこれが幸せだと思ってるわけです。だからお金が欲しい。なぜか、お金さえあれば我を否定されずに生きていけるから、ね、地位や名誉や財産が欲しい。なんでか、地位や名誉や財産があると思い通りに、思い通りっていうのは我を否定されずに生きていくことができるから。
でもダメですよね、
はい、
そんなに頑張ってたら。
その頑張っていたらダメっていうのはなぜかって言ったら、うん、それは我が私じゃないからなんですよ。
あ、そうなの、うん、
つまり我が私じゃなくて、この肉体に宿る魂が私なんです。そう、この私、この肉体が私じゃなくて、この肉体にこのね、魂が宿ってる。この魂が私の本体であり、死んで残るものなんですよ。もっと言うなら、死んで地獄に落ちるとか極楽に行くとかって言ってるものは業であって、我じゃないわけ。 だから私がどんなに善人のように振る舞っていたとしても、その私が死んだら極楽に行けるわけじゃない。なぜならその私だと思っているものは死んだらなくなるからなんです。そう。だから私っていうものはこの我ではなくて我なんです。だけど、まず、そんなことを話してもわかんないので、普通の人には。だから、まず、私は我だよっていうところから始めていったんです、話が。ね。我と我、こうね、二つあるわけですよ。で、私たちは、その、多くの人は我が私だと思ってるんです。まあもっと言うなら上の心が私だと思ってる、ね、で下の心の存在に気づかない。そうそうそう。だから上の心ではいいことしてるんです私たち。
下の心がくせ者。
そうそうそう。で、上の心がどんなにいいことをしても、私たちの五章に関わるのは五であって、上の心じゃないわけ。
天然精進の層を現じてるのは上の心がやってる。
そうそうそう。
下の心がやってるんじゃないんだよね。
そう。
取り繕うことを考えてるのが上の心だから。
そうそう。
ね、人ともに上の心は吹っ飛んで、
はい、死と共に上の心はなくなる。だから今自分だと思っているものは、下の心が全然気づいてなければね、今自分だと思っているものは死んだら全部なくなるん
です。うん。そうか。気がつかせ、下の心に気がつかせないとダメなんだな。なかなか。
ね。だからどんなにいいことに励んでいたとしても、上の心でやっているうちはダメだ。全然いい結果がやってこないんです。わかりますかね？この違い。ここね、すごく大事なところなんです。聖門の教えから円覚の教えに入っていくときにね、大事なことは、いわゆる下の心の存在に気づいていくことなんですよ。わからないけどあるっていうことなんですね。私というものが。今まで上の心だと思ってたけど、
それのほとんどね。
そうそうそうそう。
でもこういうふうに仏法を聞いてくると、下の心っていうのがあるんだなっていうのが分かるでしょ。
そうそう。
そうするとその上の心にも邁進できない、かといって下の心にもこういけないっていう、こう歯がゆいなとか、
うん、そうそうそうそう。だから上の心だと思っていた上の心だと思っていた時はちっとも起こらないわけ、感情が見られることもない。でもだんだん下の心の存在に気づいてくると感情が乱れ始めるんです。なんか途端に悪人になったかのように思うんです、自分が。今まで善人でいたつもりが、あれなんか僕悪人かなぁと思うようになってくる。
本当は悪人だよね。
まあ本当は悪人というか、本当はこの業が私なんです。
で、妙に、その、この悪い心が私の目よって言い直ったりね、
うん、
なんかすごくなんか変な気持ちにな
る、はい、あこれは私なんだよっていうふうに言うのはこれがなんですよ。上の心っていうのは、まあ、もっと分かりやすく言うとロボットみたいなもんなんです。感情がない、心がない、ね、ロボットみたいなもん。上の心っていうのはだから、こういう時はこうする、こういう時はこうするっていうふうに決まってるんです。 ね、僕本当思いますけど、あの電車の駅員さん、よく仕事ができると思います。はい、出発ってね。行って、しばらくしたら、ね、出発って戻るだけなんですよ。毎日同じことを言ってね、よく飽きないなって思うんですよね。出発
ロボットだね。
出発ね。やがてこうロボットができてね、同じことをやっても、ね、もう OK じゃないですかと。ね、決められたことをマニュアルに従って行動するだけ、ね、考えなくてもできますよね。
まあ、一応安全確認は人間の目で安全確認をして出発って言ってるんだろうけどね。
はい、わかりますかね。この辺わかりますね。この難しいですか。
下の心が主人で、上の心が、まあ、
そう、下の心っていうのが私という肉体に宿ったものなんです、
ね、主体だもんね。
そう、宿ったもの、赤ちゃんとして生まれてきた時にまずこう宿ったものが、これが下の心なんです。これが幸せになるためにね、生まれてきたんですよね。で、そのまあ分かりやすく言えばガンダムに乗り込んだわけ、アムロがね、ガンダムに乗り込みましたね。それが生まれてきたってことなんです。
それをお腹にの中にいる時からこうっていうのを宿るの。
あ、そうです、そうです。こう宿るとね、で生まれてきました。生まれてきた時はゴーがはっきりしていないわけです。ゴーっていうのはその、なんていうんですかね、目に見えないものだから、それが長い時間をかけて自分の中ではっきりとした感情となってこう作られていくわけです。だから生まれた時はもちろん感情はあるけれども、非常に弱々しいものなんですよ。で、ここにまあ親がいますよね。で、子供に対して親が叱ります。こんな悪いことしちゃダメだよ、あんな悪いことしちゃダメだよと、そうするとこのまあ子供としてはですよ、そのがっていうのはこのごを守るために存在してるわけ、ね、ごを守るために存在してる。だからその叱られるとがとしてはね、あ、こういうことをすると私の心が直接まあ傷ついてしまう、こういうふうに、なるわけですよ、ね、悪いことしちゃダメだよっていうふうに言われると、こう、まあ、責められる、親から責められるとね、責められると子供としてはこの自分の心を守るために頭がこんなことをしちゃいけないっていうふうに判断するんです。でインプットされるんですよ、がの中。だから私はこんなことをしたら責められるから行動しちゃいけないと。そうやって育てられる度ごとにこういろいろね、責められ続けますよね。こんなことしちゃダメ、あんなことしちゃダメ、こんな悪いことしちゃダメ、ダメダメダメっていうふうにね、言われると、そのダメだっていうことをやると、まあ叩かれたり怒られたり否定されたりしてね、心が傷つく。だから我としては心を守るために否定されないような我を作り上げるわけ。ね？いいですか？まず成長段階においていろいろ言われると、言われたことに対して最初は素直じゃないですか、子供は。なぜかって言ったら我がまだ作られてないから。はっきりしてないから。自分ができてないから。だから言われたことに対して、ね、多少反抗しても、それでも責められると、責められたくないから言うことを聞き始めるわけ。ね？ガンダムで言ったら、ね、ロボットが動き始めるわけですよ。責められないために、こうやって動く。こうね、動いていくと。ところが、 子供がだんだんと成長していくと、この業が自分の中ではっきりし始めるわけ。うん、だから魂っていうのは本当にこう、ね、目に見えないものだし、はっきりしないものだけど、それが私に宿っているから、肉体に影響を与えてきて、私という感情を作り上げるんです。
自我が目覚めるっていうのは。
そうそうそうそう。業は私に宿ってるんだけど、それはまだね、宿ってるだけで肉体に影響を与えてないわけですよ。でも長く生きていくと、それが業が私の肉体に影響を与えて、感情っていうものを作り出していく。
これが自分なんだっていうものを表したものなん
です。そうそう、自由意志ができ始めるんですよ。
自由意
志。ね、いわゆるその人に縛られることなく、自由に行動したいっていう心ができ始めるわけ。
これが自分だっていうのが。
そうそうそうそう。ところが、こう親に叱られながら育った子供は、すでに、善悪ができちゃってるわけ、これ。
うん、
こんなことをやっちゃダメ、こんなことしなさいっていうのがあって、
うん、
そして、自動操縦になってるわけ、こうやって。こう動いてるわけ。例えばもう、なんていうんですかね、小学校に上がったら毎日学校に行くものだと。ね、腹底ではね、いや今日は行きたくないなって言ってもね、頭ではね、行くんだ、はいはい分かりましたってことでこう行くとね、宿題だって今日はやりたくないなと思っても頭がね、やるんだっていうふうに言うと、はいはいと分かりますかね。がっていうのは、そのこういうことをしたら責められずに済むっていうことの蓄積によってで出来上がったものなんです。こうしたら認められる、こうしたら責められる。だから責められることが悪なんです、ね、悪って何かって言ったら責められることが悪なんです。善悪がこう出来上がるんですね。善っていうのは自分の中で認められるものが善。ね、で悪っていうのは、そう、責められる、否定されるね、自分の存在を否定されるものが、これが悪なんです。そうやって自分というものが否定されないように守ってくれるものがこの我なんです。肉体なんです。で、まず肉体が出来上がる。肉体というかね、私というものが、上の心が出来上がるわけ。上の心っていうのは、その環境において責められないように認められるように行動するものなんです。ロボットのように。そこに感情が出来上がるわけ。この感情こそが本当の自分なんですね。こういう二つの自分が出来上がっていくわけ。一つは肉体に宿って、まあ、肉体そのものですね。そして責められたり認められたりすることによって出来上がったもの。ロボットのようにもうすべてこうプログラミングされてね、その何も考えずに行動できるものなんです。
常識に沿った生き方
をしようとする。そうそうそうそう。
心はね。
そう、正しく、これが正しい行動なんだっていうことで、行動しているものが私なんです。これが、
それが、
ね。はい。で、それに対し、その、なんていうんですかね、その肉体に宿っている魂っていうのは、後から自分を持ち始めるわけ。ね。で、だんだんとこう自分を持ち始めてくるから、だから、その自分というものを、こうね、外に出したいって思うわけ。ね、アムロだったら、ね、ガンダム行けーっていうふうに思うわけ。 ガンダム歩くんだって言ってるのに、ここでは歩いてはいけませんっていうことでね、ガーガー止めてるわけ。どうしてなんだっていうふうに言うと、こうすると否定されるからですとか、うん、そうか、否定されても済むんだって言っても、ガーガー強いと、ロボットがもうパイロットを完全にこう、まあなんていうんですね、パイロットの存在を否定するわけ。
コントロールされちゃうんだね。
それはなぜかって言ったら、そのロボットは、その、このパイロットを守るために存在してるわけ。わかります。パイロットを守るために存在してる。だから、パイロットが攻められないように、攻められないように、行動してるんですよ。今までこんなことで責められた、あんなことで責められたっていうことが続いてるので、自由に行動したらこの私っていうものが責められて傷つくと。だから責められないために、こうなんていうんですかね、私を守ってくれてるんです。こうしたら危ないからやっちゃダメだよっていうことで守ってるんです。
それはそれで立派そうに見えるけど。
立派でしょ、ほらね、
もうガードしてくれてるんだもんね。
そうそうそうそうそう、ね、だからあなたはね、この外に出なくていいんですと言ってるんです。あなたは外に出る必要はない、私が全てやってあげるからと。どうですかね、パイロットにね、なったガンダムに乗ってるね、えところがガンダムは勝手に動いてると、私は行動できない、どんな気持ちになりますか。こうね、ここに窓があったとしたら、こうやって
自分の意味がないよね。
はい、
動きたいよね。
動きたいけど
自分はいる意味がないかな。
はい、そうそうなんです。自分は一体何のために生まれてきたんだろうって思うわけ。あまりにも我が強いっていうことは、我が強いっていうことは、その我の中で自分が殺されてるんです。
無視されてる。
そう、自分の存在が無視されて生きてるんです。だから苦しいと感じることもない。苦しみがない。
そんなことないんじゃないの？
だって生きてない。
もう分かんないじゃん。
そこまでガが支配するとね。
そう、だから完全にガが支配してしまうと、もう感情がもうなくなる。感情がなくなるということは、この目が死ぬわけ。目が死んでしまうと、ね、目が死んでしまうと、もう何も感じなくなるわけ。苦しいとも何とも感じなくて、なんていうんですかね、こう社会の秩序に沿ってロボットが動いてるだけの状態が出来上がる。こうやって
言われたように
、こうやって動いてるわけ。
そのゴーは眠ったままになる
でしょ。ゴーはもう諦めてるんです。こうやって、こうやってもう窓を見ながら眺めて、諦めてる。だってガはですよ、言うわけですよ、外の世界は危ない、外に出たら否定される。秩序に沿って生きていかなければ、誰も私を認めてくれる人なんていない。だから、ね、私の言う通りに動いてください。だからもう、ガはもうプログラミングされた通りに動いてるんですよ。だから何にも考えることなく生きることができるんです。はい、
まさに上の心ロボットだ。
そう、上の心ロボットでしょ、ほら。ね、感情があるのは下の心なんです。でも、我が強いっていうことは、責められるような環境で育ってきた人は、正義感がとても強く、感情がその正義のために、我のために押しつぶされてるんです。はい、
完全じゃないから苦しいんでしょ。
そうそうそう、
楽
完全に潰されたら苦しみは感じなくなるんです。だから上の心で幸せを感じているときは幸せだと、上の心で苦しみを感じているときは苦しみだと思っていたら、下の心は無視してるからね。仏教の幸せとは全然違う幸せを求めるわ。
世間で言う幸せ、
はい。だからこれがまず私たちは上の心、ロボットが私だと思ってるんです。ロボットが私だと思ってる。で、業が私だと思ってない。っていうか、そもそも業の存在に気づいてない。気づいてないっていうか、多くの場合、もう殺されてるんですよ、業が。つまり自分はもうあるんだけど、なんていうんですか、諦めて生きてるんです。もちろんそれは小さい時から諦めてるわけじゃなくて、当然その、ね、小学生の後半ぐらいになってくるとね、高学年になってくると自分を持ち始めてくるんですよ、子供がね。で、私はこうね、こうだから動きたいっていうことで自分を主張し始めるんです。ところが自分を主張し始める、つまり反抗期を迎えた子供に対して親はどうするかなんです。いや、そうね、自分は持ち始めたね、偉いねって言ってくれたらね、あ、そうなんだ、自分を出してもいいんだっていうことで、我が自分を出すことを認めてくれるわけ。
押さえつけちゃうんだね、普通の。
そうなんですよ。
様に押さえつけちゃうもんね。
ね、自分を出しました。何やってんの、何悪いことしてるのってこうなるわけ。そうすると、我はもう完全なるプログラムだから、いいことしかやらないんです。ね、これが善だって言ったらきっちり善をこなすんです。これが悪だって言ったらね、やらない。いい子でしょ？みんなこんないい子を育てたいんじゃないんですか？ねえ、こんなことやっちゃダメだよ。こんなところで、ね、うるさくしちゃダメだよ。うーんって言ってくれるいい子を育てたいでしょ？ね、
あ、第一反抗期が3歳ぐらいかい。
だからいい子だ、いい子になるためにはその反抗してきた目を徹底的に潰すことが大事ですよね。
そうじゃないよってね。
そんなことやっちゃダメ、うん、ダメダメダメダメ、やっちゃダメでしょ、ね、悪いことやっちゃいけないって学校でも教えてもらったでしょ、ペシペシペシとこうね、攻める攻める攻めるってね、滑る滑る滑るってこう繰り返すとね、自分を出すために何度も否定され続けると、さすがにがもね、ゴーさんゴーさんとね、ほらこの世界はあなたがあなたのことを必要としてないんですと、
がの方だけ認めてもらえればいいんだになっちゃうと
ね、
ね、
私は決してあなたを否定したいと思ってるんじゃない、あなたを守りたいと思ってますと、ね、だから私に全部任せてください。ゴーさんはゆっくりね、お茶でも飲みながら座っていたらいいんです。
ゴーが出てくるとこないんだしたら、
おとなしくしててくれればいいんだ。
そうそうそうだ、あ、そうだ、ガが全部やってくれた、
すごくなって
ね、こうだんだんこうボケたあおばあちゃんみたいにね、
隠居してる、
まあ、そうだよ、私はもう何も考えなくていいんだ、
余計ボケちゃう、
はい、
余計ボケちゃう、
そうそうそうそう、だからもうまず下の心がね、これ諦めちゃうわけ、
諦めちゃうね、
で、それで年を取ってくると上の心はロボットだから、そのロボットがやがて動かなくなりますよね、はい。そうするとロボットが動かなくなると、こうなんていうんですかね、いよいよボケが始まるわけです。なんていうんですか、ロボットはこうなんていうんですかね、今までと同じこうオートパイロットですからね、何も考えずに行動してるわけですよ。だから働くとなったら働くことをずっとやり続ける。同じ行動をやり続けるときにロボットはいいわけ。 同じ行動。はい、出発。はい、もうすぐオフィスロー、オフィスロー、オフィスローとかね、もうこう言われたことを果てしなく繰り返していくのが上の心は得意なんです。ね、そうすると定年退職して会社を辞めても上の心はもうプログラミング通りになっちゃうんです。だって下の心が自由意志だから、今まで同じ行動をとっていて暮らしていたら同じ行動したいじゃん。そしたらね、会社に行こうとするんです。定年退職したの。
いるボケてきたのか。
いるんですよね。
そうで
終わったのに。
そう、もう終わったんだよ、おじいちゃん。おじいちゃんもう会社行かなくて。ああそうだ。でもなんか気持ち悪いんじゃーとか言ってね。おいでもうこの状態で行ってきますとかって言って、そして公園でやることがないから。どうなるわけ。だってもうそうずっと続けてきた人はそれしかやることがない。他のことをやりなさいなんて言うとね、ロボットがピーってね、ショートしようみたいな。ねえ、例えば人のお世話をしていたお母さんがね、その子供が巣立ってしまった。何もやることがない。そうするとね、なんかね、赤ちゃんみたいな人形作り、何々ちゃんとか言って、ほら、ミルクよーとか。
いやらしい。
そうなんだ。子供が大学に行ったら、お母さんが少しおかしくなったっていうよく過去聞きましたよね。
ね、寂しくて。なんか
わかんない。やっぱこれ。いや、だから結局、今まで何も考えずに動いてたわけ。だから心は死んでるわけだからね、もうすでに。感情は死んでしまっているから、もう本当にロボットだったんですよ。生きてないわけ。生きてますけど、つまり魂は宿ってますよ。でも、その魂は宿ってるけど、その魂自身が生きることを諦めてるわけ。それはそうですよね。だってパイロットになりました。ね、ガンダム、ね、出発って言ってるのに、ガンダムが勝手に動いてるんですよ。こうやって動いて、アムロはさ、うわうわうわとか言ってるのに動かない、ね、そしたら最初は頑張るけど、そのうちもう頑張ることをやめて、そうだもう全部ガンロボットに任せておけば生きていけるわとか言って、こういう風になんていうんですかね、考えることをやめる、ね、つまり感情がついに殺されてしまった時なんです。
そういう浮気状態に死に、
いやもうだからこれは殺されたんです。殺生された、これが殺生なんです。殺生っていうのはその人の感情を殺していくことなんです。だから責めるっていうことね、これは殺生なんですよ、仏教で言うと。
ね、
自分自身に対してね、
ね、殺生、つまり感情を殺さ、何が正しいか何が間違ってるか、そういうことばかりを言う。こんなことやっちゃダメだよ、これが正しいことだから、それをね訴えるとね、まあ、正しいことだから聞かないといけないよね、相手は。そうするとね、相手としてはこう反発することがあるわけ。うわーってね、怒るのは何かあったら、もうこの感情がね、俺は生きてるんだ、生きてるんだって言ってるわけ。そう、でもそんなこと知らないから、もう頭ごなしに何を言ってんの、これ悪でしょ。そうすると悪か、そうだ、俺は悪なんだ、悪い人間なんだ、何も考えずに生きるしかない、と諦めてしまうんです。
ほとんどがそうね。じゃあ
そう、ほとんどが、ほとんどがこの業がもう死んでるんです。死んでるってことはどうなるのか、死んだらどうなるのか、 死んだら消えてしまいます。
ゴンは、
はい、
ゴン
は、はい、死んだらこのゴーが消えてしまう。
何が残るんじゃなかったの？
はい、
残るんじゃなかったの？
消えるっていうことは、その見えなくなるってことです。
あ、そうか。
なくなるわけじゃなくて、
見えなくなるの。
そう。
それこそ自分が何か分かんなくなる。
そう、まあ、この空気と変わらない存在になるってことです。うん、だから不安。これが私たちの未来です。
なくなるわけじゃないけれど、
そう、なくなるんだったら苦しみも感じなくなるんです。うん、だけど、その私という存在がね、なんていうんですかね、なくなるわけじゃなくて消えるんです。はい。そう。
なくなるわけじゃなくて消える。
そう。だって自分というものを持ってないんです。自分を持ってる人なら死んだら自分が残ります。でも、この我によって自分を殺されてしまった人は自分を持てなかった魂なんです。
やっぱり早く捨てないとダメだね。
そうそうそう。だから自分を持てなかったっていうことは自分がないのと一緒なんです。
困るもんね、それじゃ。
ね、自分を持てなかった。自分を持つことができなかった。
困る、それは。
ね。そしたら、その、ね、大海の水に一滴の牧場を落としたらどうなります？その真っ黒なその牧場が残ります？水に。あっという間にですね、拡散されて、ね、広がっていきますよね、限りなく。
それが消える。
そうそうそう。だから死んだら消えてしまう。
じゃあその、消えてしまうことへの不安で苦しい。
そうそうそう。私たちは死んだら消えてしまうんです。その消えていくことが、死の一番の恐ろしさなんです。亡くなるわけじゃないですよ。死んだら亡くなるわけじゃなくて消えてしまうんです。いや、何回も言いますように、このゴーが殺されてる人はってことですよ。いわゆる、まあ、ボケちゃってるような人はってことですよ。死んで、
いや、結構いるし、ボケるの。
ボケてる人を見たらですよ、その人の中身に何かあるように見えます？
いや、わからないわ。ほとんどわからない。
その人に自分っていうものを感じます？ただ肉体があってね、生きている。ね？その中を見たらですよ、ただ消えていくことに対する恐れと不安みたいなものだけがあるわけ。
自分の意志っていうものが見えないもん。
ただ生きているっていう感じだけどね、
はい、そう、ただ生きている、生きているっていうのは消えていくことに対する不安や恐れしか残ってないわけ、ね、だから
表すことはできん、ボケたら表すことができ
る。だってもう生きることを諦めてるわけ。 まずね、ボケるっていうことは肉体からじゃないわけ。まず心が先に死んでるわけ。
ありゃ、
心がもう死んじゃってるわけ。だからないんですよ、その人に心が。魂がないのと一緒なんです。
ガだけがある。
そう、ガだけがあるんです。
頑張ってみた。
そう、空っぽなんです。本当にこうガンダムの中でアムロがこう餓死してるわけ。
いやだ
ね。でガンダムだけがこう自動操縦で動いてるんです。で年を取るとこう、まあ、なんていうんですかね、ガンダム自体が衰えて動かなくなっていくだけなんです。
そうね。
もちろんパイロットはいるから、そこにいるから、だからそういうふうに否定されたり消えていくんだっていうことを何か言われると過剰に反応するわけ。怖いから。つまり知ってるんですよ、魂はね。死んだらどうなるかっていうことを知ってるんです。消えていってしまうっていうことも知ってるんです。だから消えていったところから生まれてきて、そして本当は自分っていうものを持つために私たちは生きてるわけですよ。自分を持ってる人は死んでも残るわけ、その自分っていうのは。ね。ところが、その自分っていうものを、もう我によって殺されちゃった人は、ないんです、自分が。 自分がなかったら死んで残らないじゃないですか。何言ってるんですか。
監視会社
眠ってるとかそういうのではないの。
眠ってるとかそういうものじゃなくて、もう形として保ってないんです。だからまあ分かりやすく言えばね、さなぎの中のような状態なんです。私が卵の中みたいな状態なんです。形がないでしょ。ぐちゅぐちゅな状態なんです。で器だけがきちっとしてるんです。今肉体だけが
ガーガーで持ってる。
そうガーガーっていうものでこう自分を保ってて、中にゴーオーという液体が入ってるんです。でガーガーね、死ぬってことはガガパーンって割れちゃうわけなんです。そうするとどうなります？中の液体は。
ぶちまい
て。そうそうそうそう。形を保つことはできないですよね。それが消えるってことなんです。
はあ。そっか。塊なんだしだから。
はい。
でしょ。
だから自分がないんです。ない、うん、持ってないんです。私というものが無明っていうのはね、うん、私というものが見えないんじゃなくてないんです。そもそも、
困るしょ。
ないんです、
うん、
じゃあ私っていうものをちゃんと持ってる人っていうのは自分の意見もはっきり言える。
自分の意見っていうのはがじゃないですよ、うん、自分の思い感情の思いを言うことができるわけ。
嫌なことは嫌ですって。
いや、それはガーでも言うんですよ。
ガーでも言うんだ。
そう。
難しいところだね、そこ見極めるの
はね、はい。まずここが分かっていただきたい。ガーとゴーの関係ね。うん、だから、生まれてきた時にゴーが宿るって言うけど、うん、なんですか、そこにあったものが入ってくだけなんです、本当は。実際はね。こう、魂みたいなものは宿るんじゃなくて、うん、そんなものそもそもないわけ、ほとんどの人に。ほとんどの人に自分なんてものは存在しないわけです。
すごいね。
自分っていうものはないんです。存在していないんです。どこにもないんです、自分っていうのは。
誰頑張ってるんだ。
そう。で、私たちはその自分というもの、だから親と同じ業になるんです、子供は。
嫌だね。
親と同じ業になるはずなんです。親と違う業になることはない。
ね、
なぜならもう、そんなもう、そんな私というものそのものがないから。もう本当に川の流れのようなものでずっと流され流され、そこにあるものが集まって私というものが生み出されるわけ。それが私なんです、ね、だからもう死っていうのは限りなく私というものがわからない状態なんですよ。
じゃあ救われるっていうのはその業がはっきりとした、
う
ん、
そう
自覚目覚める、
その業っていうのをもうちゃんとした形に持っていくことなんです。はい。ね。
業を減らすにはね。
はい。あ、業を減らすじゃなくて、その私って死ね、結局私たちが死んでも苦しまないためにはちゃんとした業を作り上げることなんです。それは普通に成長したらまず自分の感情が出来上がって、その感情が外に出始めるわけ。それは自分を持ち始めたんです。その自分っていうものをいかに否定せずに生きるかが大事なんですよ。私たちは。それを否定してしまうと、その自分が癌によってくずね、殺されてしまうわけ。殺されてしまったら、もう諦めてしまうんですよ。業としては。そうそうそう、なんで頑張ってまでこんなね、うん、世界で生きていかなくちゃいけないんだと。だから、うん、何もしなければ責められることもなく安定して生きていくことができるわけ。だから何も考えずに生きていこうってなるわけで、生きている間はもう何も考えずに毎日暮らしていくことができる。この癌にとって一番の恐怖は死だけなんです。だって死っていうのは私という我がなくなり、私の中に収まっている業が全部消えてしまう。それだけが恐怖なんです。 だから年を取ると、もう物を捨てられなくなる。いや、無常を感じるからです。この物に、そう、死が恐ろしい。つまり、自分を持ってない人ほど死が怖いんです。無常が怖いんです。
わからないけど、そういうふうに感じてるのね。
そう。それは私たちは何度も感じてきたから、生まれる前にね。何度も何度もその死んでからの世界を味わってきてるから、死んだらどうなるかって誰もが知ってるんです。
分かってる。
分かってる。そう。恐ろしい世界が待ってるんです。
あら、だから死にたくない。
どうしましょう。
死にたくない。
そうなんです。だから、お釈迦様がね、こんなこと言いましたよね。その毎日毎日雨が降るがごとく、ね、仏の眼を閉じると、毎日毎日雨が降るがごとく、たくさんの人が地獄へ落ちてる、うん、それを思うとね、もう胸が張り裂けそうになる。
ドゾシ時代から聞いたわ、
ね、それは一体何かっていうと、自分をもう持つことのできなかった人が死んでいくありさまなんです。だから死んだらそこにおばあちゃんがいないんですよ。そんな死んだらそこにおじいちゃんがいないんです。もう消えてるんです。
そうだ、ね、
死んだら終わりなんです。もう
生き切れたと同時にね、
はい、だってがしかないもん。その人に自分を持ってる人なんてほとんどいないから。だからこの世界にはたくさんの人がいるけど、実際はいないんです。存在しないんです。ここにたくさんいる人たちは自動操縦で生きている人たちなんですよ。ガンダムのようにガンダムの中のパイロットはもうすでに死んでね、で何にも考えることなくこう、ね、子育てロボットがそこに存在してるわけ。子育てロボットにそん、ね、育てられている子供も結局その全幕を叩き込まれるから感情を殺されてね、こう、まあ、いわゆる心のない子供が出来上がるわけ、ね、そして働くためだけのロボットがいるわけ。それで子供も産むよ。で子供ができた時は感情があるんです、そこには。だけどその感情がやがて癌によって潰されるわけ、ね、癌っていうのは正義ね。正義によってこんなことしちゃダメ、こんなことしちゃダメって言ってね、そうやってこう潰されていくわけです。
されて育って、そしてこの年になっても自分で潰してると。
いや、そうそうそうそう。結局そうやってこうね、そう一旦親から潰されて我が出来上がっちゃうと、そのどんなに外は責められない環境になったとしても、もう自分の中でプログラミングされたことは変わらないので、ね、業が自由に動こうとするとそこを叩いて叩いて叩いて、ね。
ガ
が頑張る。そう、ガが頑張って、あんたは出なくていいのよと。私がこのね、これが私なんだからと。あなたは出てこなくていいのよ。
しかし、ガというの
は。森先生によって、そのガをなんとかこう、潰されようとするもんですから、取り除かせようとする
も
んです
から。そうそう、もう。
頑張ろうと思って。
わかりますかね。これがまず聖門の教え。
ダメなんだ。
だから聖門の教えっていうのはロボットの教えなんです。ね、ロボットの教え。なんでこのロボットの教えが必要なのかっていうと、ロボットはこの心を守るために存在してるわけ。だから心がその外に出るとね、否定されると思ったら我がこう外に業を外に出すことを抑えてしまう。そうなんです。そう、この業が外に出やすくなるために、うん、聖門の教えというものがあるんですね。
毛布を剥いでいこうとして
そうそうそうそう、うんうん、まあ、ここまで分かりました、
うん、本当
にすごいね。だから私たちが仏教でね、救おうとしているものは、業であって、我じゃないわけ。
その語を聞いて聞いてた分亡くなって次生まれてくる時もその聞いてたところからまた進めるんだよっていう話は前にしてくださって
る。ああそうですね、はい、それはだからこの語はちゃんとこう作ったならばね、うん、つまりちゃんとした自分を持ってる人ならば、うん、死んでも我が死んでも業は残るのでその業が次の生へと生まれてくる。だからみんながみんなそうじゃないってことなんです。ちゃんと仏教の教えに従って自分を育てた人だけが、ね、死んで業が残って次の生へと移っていくことができる。みんなじゃないわけ。みんなじゃないんですよ。だからほとんどの人は死んだら亡くなる、死んだら亡くなるっていうのは正しいんですよ。
それだけで済むんだらいいですよね。
亡くなるっていうのは消えてしまうだけであって見えなくなるだけでゼロになるわけじゃなくて、だからもう苦しみだけが残る。つまり自分が全くわからない世界が待ってるんです。真っ暗な世界が待ってるんです。
そこにどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。
いやそれはもう次生まれるまで果てしない間ずっと続く。
だって生まれられるか
分
から
ない。じゃあまあまあまあほとんど無理ですよ。
無理だね。
はい。
いや
それこそね猛起伏の例えみたいな感じでね、大会の上に丸田んぼがあってね、その下から亀がね100年に一度顔を出す。その100年に一度顔を出した時に丸田んぼの穴にひょいっと頭が入ると同じぐらいの確率じゃないと生物に生まれてくれないわけです。
難しいとこだ。
いやそれはあくまでも自分を持ってない人の話ですよ。何度も言うように自分を持ってなければそれはもう消えてしまうんです。でもこの空気と同じような、そうここに存在してるけど誰も認識してくれない、これが私というものなんです。だからこの問題を解決するために私たちは生まれてきたんですよ。これが五章の一大事の解決なんですね。はい。
しかし不思議なね、考えてみたら会えたということがね。
そうですね。もうそうそう。いいですかね。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。